一般質問。市政全般に関する一般質問は、5日間18人の議員が質問をしました。なお、新型コロナウイルス感染症対策として、1人当たり持ち時間は30分でした。はじめに、二瓶議員の質問です。二瓶議員。本庁舎内における AED の台数と設置箇所は？また、設置箇所の周知方法は？財務部長。地下1階から4階まで各階に1台、計5台を保有している。また、ホームページなどで設置箇所の周知を図っている。二瓶議員。職員に対する設置箇所の周知と操作方法は？財務部長。全職員に対する調査は行っていないが、ほとんどの職員は身近な設置箇所について把握していると思う。来庁者に対しては各階に掲示しているフロア案内図に AED の設置箇所を掲載し周知を図っている。また操作方法については年1回講習会を開催し研修を行っている。二瓶議員。女性への AED 装着の際、プライバシー保護のためAED と合わせ圧縮毛布を設置すべきではないか。財務部長。早急に配備する必要があると考えており、本庁舎の AED については圧縮毛布を各2枚ずつ配備した。二瓶議員。市内の公共施設には何箇所 AED が設置されているか。財務部長。90箇所に設置されている。二瓶議員は他に選挙の投票率向上対策について質問しました。次に、小倉議員の質問です。小倉議員。国が策定した緑の食料システム戦略では、化学農薬使用量 50% 低減、化学肥料使用量 30% 低減、耕地面積に占める有機農業の割合を25% に拡大することを目指しているが、筑西市の農業に対しての市長の考えは？市長。県や農業関係者等としっかり打ち合わせの上、目標に向かい頑張っていきたい。経済部長。県の新規事業、茨城オーガニック生産拡大加速化事業を活用し、有機農産物の生産体制の拡大を支援、さらに市内畜産農家の堆肥の有効活用を図る堆肥マップを作成し、地域における資源循環を促進することで化学肥料の低減を推進していきたい。小倉議員。有機農業を地域ぐるみで進めるオーガニックビレッジ宣言をしてはどうか。市長。まずは現状の課題について検討していきたい。経済部長。事業内容を十分精査し、取り組みの可能性、実現性等も踏まえ、今後も関係機関と研究をしてまいりたい。小倉議員。筑西市では生産者、販路、消費者という地盤がすでに構築されつつある。他市に先駆け、オーガニックビレッジ宣言をすることが可能だと思うが。経済部長。研究をしながら取り組んでいきたい。小倉議員は他に板谷波山について質問しました。次に三沢議員の質問です。三沢議員。2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言を本市も表明した。地球温暖化防止に向けた取り組みは？市民環境部長。太陽光発電と連動した家庭用蓄電池を設置する市民に対し、1軒あたり5万円を限度に補助金を36件交付している。三沢議員。使用済みペットボトルをペットボトルとしていつまでも再生利用できる水平リサイクルを推進するためには、きれいな状態でないと再生が難しいが、市民等への周知は？市民環境部長。広報誌や ホームページで周知を図るほか、市民環境団体に協力を依頼し、回収方法の理解を深めていただく。三沢議員、食品ロス削減の観点から、本市ではフードパントリー事業がスタートしている。コロナ禍で生活困窮世帯を支援するため、希望する方に限り、市から市民ボランティア団体に情報提供することは可能か。保健福祉部長、本人の同意のもとに情報提供することは可能。広報誌等でより多くの必要な方への周知に努めていく。三沢議員、本来セーフティーネットが行き届いていれば市民ボランティア団体等の活動は必要ない。行政の補完として動いている市民団体等に今後継続した支援はできないか。市長、配布場所や情報提供などの支援をしてまいりたい。次に、水垣議員の質問です。水垣議員、デマンドタクシーの運行状況、また利用の偏りはあるか。土木部長、デマンドタクシーは現在10台で運行し、令和3年度実績で1日あたり 137.5 人の利用がある。9時から11時の利用が多く、曜日別では金曜日が比較的多い。水垣議員、電話がつながりにくいという声を聞くが、受付時間以外にも予約できるよう、オンライン予約の導入はできないのか。土木部長、電話による詳細な確認を行うなど、利用者に寄り添った対応をしている。オンライン予約については、今後利用者の意見要望等を踏まえ検討していく。水垣議員、コミュニティバスの運行状況、また利用の偏りはあるか。土木部長、令和4年4月から7月までの1日あたりの利用者は、広域連携バス 142.9 人、地域内運行バス 30.5 人、道の駅循環バス 39.8 人、筑西下妻広域連携バス 58.2 人、朝夕の利用、曜日別では平日の利用が多い。水垣議員、日中の利用者を増やすために高萩市で実証実験中のデマンドタクシーに近い利用ができる AI 運行システムマイライドノルルのような先端技術の導入を考えてはいないか。土木部長、路線バスは鉄道や他のバスへの乗り継ぎ利用が重要と考えている。まずは現状を維持してまいりたい。水垣議員は他に子育て支援の拡充について質問しました。藤沢議員の質問です。藤沢議員、激甚化する自然災害への市の取り組みは？市長、藤沢議員には消防団員としてご尽力いただき感謝している。7月に避難力強化訓練を実施したように市民と一丸となり市民生活を守っていく。藤沢議員、国土地理院運用の地理空間情報システムがあるが、どんな利活用ができるのか。市民環境部長、過去と現在の地形比較による災害リスク判断など、様々なデータを電子地図上で重ね合わせて防災にも利活用できる。藤沢議員、コスト削減も図れる国土地理院の地理空間情報利用協定を締結して積極活用しては？市民環境部長、協定締結により地理空間情報の提供及び物品の貸与、災害対応の協力、技術的な支援等が見込まれるが、業務効率化を含め調査検討の課題と捉えている。藤沢議員、地理空間情報は既存システムの重複投資の防止や政策支援ツールとしても活用できる。全庁的な活用も検討してはどうか。企画部長、市では県と市町村が共同で整備した地理情報システムを使用しているが、 各部局で統一的に利用する状況には至っていない。DX を進める中で、デジタル活用の方策の一つとして検討していかなければならないと考えている。藤沢議員は他に、防災広場の整備について質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員。事業後継者が事業所の近代化を図るとき、先代の事業に都市計画法違反があった場合、同法が立ちはだかってしまう事例がある。後継者が同法の許可を諦めるということになれば、後継者支援の文言のある産業振興条例に合致しないのではないか。土木部長、都市計画法上、適法化するための助言を行っており、法令に基づき事務の執行に努めている。小島議員、産業振興条例の成立を機に、前向きな後継者には、まず許可を与え、その後是正させるという方針転換が必要ではないか。市長、法治国家として法令遵守を前提とした上で提言について検討したい。小島議員、事業者支援のもう一つの案として、小規模事業者が簡単に移転できるよう、小規模事業者に対応した地区計画を導入できないか。土木部長、地区計画は都市計画法第12条の5に基づき、様々な要件を具備する必要がある。地区計画を検討することは有効な手段であり、重要であると考えている。小島議員は他に、SDGs 企業の認定制度とパートナーシップ制度、職員採用について質問しました。ここまで質問者18人のうち6人の質問が終わりました。